シネマクティフ東京支部の音声配信、岐阜支部のおとけいです。今日はスペシャルゲストに来ていただいております。
あ、シパルエです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして松さんは今日は、襲われたのかわかりませんけど、いませんということですね。まあ、冗談ですけど、まあ、今回はちょっと見られなかったということで、急遽二人でやるということなんですけど、はい、まあ、何をやるかというと、またヴィンセントは襲われるという作品の感想を、まあ、ネタバレありで話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、この作品の、まあ、概要を、映画 .com の説明などからいきますと、公開日2024年5月10日で、もう1ヶ月以上経ってしまっているんですけども、で、2023年制作で、109分フランスですね。で、現代はちょっとフランス語で多分僕読めないんですけど、うん、英語の題がヴィンセント・マスト・ダイですね、
うんうん。
これをなぜ放題またってつけたのかちょっと、うん、その辺わかんないんですけど、まあ、うん、なんか続編っぽくも見えるけど、全然そんなことないっていうね。うん、
しかもマスト・ダイだから襲われるでもない、
ね。そうなんですよね。
死なねばならぬとかそういうことですよね。まあ
確かに、内容的には間違ってはないけどっていうね、感じですけども、はい。
確かに。
で、内容を読んでいくと、目があっただけで周囲の人々に襲われるようになった男が生き残りをかけて戦う姿を描き、2023年第76回カンヌ国際映画祭の批評家週刊に選出されたフランス初の不条理サバイバルスリラーという感じですね。うんうん、まあ、そのまんまっていうね、感じですね。
そうですね。はい。なんか、シチュエーションスリラーって感じですよね。
そうですね。ワンアイディアっていうね、うん、感じですよね。
そう、アイディア一本でっていう感じの。はい、
で、これ実は、結構、まあ、評価が高かったってことで、うん、ハリウッドリメイクも決定しているということを。
そうですね。
はい。先ほどシパレさんにも教えていただいたんですけど、うん、
いや、
ちょっと、まあ、確かに楽しみは楽しみかなって僕は思いますけど、
うんうんうん。誰が、やるんだっていうのが、
う、
ね、う
ん、
うん、なんかイメージ的にはポールジアマティ的ななんか、
ほうほうほう、
こう人がイメージされますけど、僕は、そう、年齢は結構いっちゃうけど、
はいはい、僕は、あ、じゃあそれ後でその辺は話そうかな、はい、はい、今パッと浮かんだ人がいたんですけど、はい、
うんうん、はい、
では、この感想を僕おとけいからいきたいと思います、
はい。
で、僕が見たのがちょうど5月20日だったので、うん、今日6月20日なんですけども、まあ、ちょうど1ヶ月前ってことで、うん、で、まあ、松さんが見たら3人でやりましょうっていうことだったんですけど、うん、ちょっと松さんがなかなか見られなくて、で、もう東京では上映してないんですよね、多分、ほぼ。
そうですかね。みたいですね。なんか結構最近までやってた印象がありますけど。
そうですか、
うんうんうん。
まあ、少し人気があって、かわかりませんけどね、うんうんうんうん。なので、ちょっと遅くなってしまったんですけど、まあ二人でやりましょうということで。
はい、で、
まあ今日まあ喋るってことで、感想をメモしてたのを、見て、まあもう少し書き足そうと思って、
うん、
そのメモ帳を開いたらですね、
はい、
なんと4行しか書いてなくて。
おぉ
これはやばいと思って。
まあでも、シンプルですよね、話が結構、ね。
そうなんですよね。だから、そんなになんかややこしいとか、あれ忘れちゃったみたいなのないんですけども、
うんうん、
予告を見て思い出したとかに、とかしましたけども、
うん、
はい。まあでも、まあまあ思い出せたってことは面白かったのかなっていう感じですね。
はい、はい。
で、まあその、見た直後のメモ的には、まあちゃんと面白かったって書いてあって、たんですね。
お、よかったよかった。
でも、やっぱり最後まで説明がなくてがっかりみたいなこと書いてあったんですね。うん、これまあ、よしあしだと思うんですけど、
うんうん、
まあそんな感じで、で、良かった点は二つ挙げたいんですけど、まあ一つは、まあこれ、主演の、うん、カリム・ルクルって方は、うん、まあ賞も取られてるみたいなんですけど、
うん、
まあ演技、まあ良かったなっていうふうに僕も思いましたね。うん、
はい。
まあそのヴィンセント、っていう名前の、男が、まあ、主人公なわけですけど、
うん、
まあ、なんか実にその悲劇の主人公っぽい顔してるなっていうふうに僕は思って、
はいはいはいはい、
で、僕は、先ほど、 ハリウッドリメイクするんだったら、誰が主人公かなって言ってて、うん、パッと思い浮かんだのは、ペドロ・パスカルなんですけども。
ああ、なるほど。ちょっととぼけた感じっていうか。はいはいはい、
で、はいはいはい、しかも、その、ペドロ・パスカルが僕が見た映画の中でだけですけど、うん、まあまあいつもひどい目に遭うっていう人なんで、まあちょっとコミカルになっちゃうかもしれないですけど、うんうんうん、あの、その人の顔が浮かんだっていう感じですかね。
なるほど。確かに。で、何歳ぐらいなんですかね。
あ、この人ですか。
うん、
まあでも40代前半か後半か、後半ぐらいですかね。
あ、そうなん
か。あの、ヴィンセントですよね。
そうです、そうです。うん、
まあ、カリム・ルクルーって方が実年齢いくつかちょっとわかんないですけども。
あんまり、あれなんですね。
情報がないんですよね。
情報が、日本であんま公開されてないのかな、
うん。やっぱフランス映画っていうのもあるんですけど、なかなか、過去作もちろん、何作か映画出られてるんですけど、
うんうん。
あんまり聞いたことない作品というかね。全然見てないんですけども。
1982年。だから42歳ですかね。
あ、そんなに僕と変わらないぐらいですね。そうか。なるほど。
そうですね。
で、まあ、役柄的にも、うん、あの、まあ、演出もあるんですけど、僕はその、すごく独身っぽいなっていうのは結構感じましたね。
うんうんうんうん、
まあ実際この劇中では独身なわけですけど、まあ部屋の感じとか、まあ仕事っぷりみたいなとかね、ちょっと態度もまあ最初あんまりねいい態度取ってないみたいなちょっとね感じですけど、その辺とかですよね。あとはまああの顔の特徴なんですけど、彼まあまあ目がでかいっていうかね、ちょっとギョロッとしてる感じがあって、そこがまあこの役にぴったりなところは結構あったのかなっていうところですね。
うん、まあ
目線がよくわかるっていうかね、目が目立つっていう感じですよね。
はいはい
はい、で、2点目として良かったと思うのはやっぱりアイディアと、まあそれをうまくこうどう展開させていくかみたいなところが、まあ僕はこの映画最後までまあまあ面白く見れたので、はい、その辺は良かったんじゃないかなっていう感じですね。うん、でももう先ほどからずっと言ってますけど、
うん、
目を合わせると襲われるっていう、まあ、うん、本当にワンアイディアなんですけど、うん、まあ、それだけで十分面白い映画になってますし、うん、まあ、長さとしても109分で見やすい長さですし、
うんうん、
軽く見るにはとてもいい映画なんじゃないかなっていう感じですね。
そう
っ
すね。
で、この目を合わせると襲われるってアイディアは、僕がこれ見てたときは、まあ、その COVID-19 のパンデミックを意識して作ってるのかなと思ったんですよね。うんうん、その人に対面できないところとか、はいはい、その、いつ襲われるかちょっとわかんない感じじゃないですか、結構。
う
ん、で、それは、
うんそうですね、
まあ、あの、感染症で言うといつ感染するかわからないみたいな感じの設定で、あとはその、いつの間にか世界中に広がってるみたいなね。
うん、はい。
っていう感じはすごい共通してると思って、で、そこにアイディア、そこから来てるのかなと思ったんですけど、
うん、
どうもインタビュー、まあ、ちゃんとしたインタビューってあんまなかったんですけど、
なかったですね。はい。
見ると、なんか、その、現代社会のそのコミュニケーションのあり方みたいなことですよね。うんはいはい、まあ、だんだんそのコミュニケーションが希薄になってるみたいなこととか、うんうん、なんかその分断とか暴力みたいのが蔓延してる社会、そういうのを社会批判をしてるっぽい、ですけど、
はい、
まあそうも、確かにそういうシーンもあるんで、
うん、
でもコロナのことは全然言ってなかったみたいなんで、あ、うんうんうん、結構意外だったなっていう感じですね。
そうですね、うん。
まあでも全然当てはまることかなというふうには、はい、うん、思いましたけども。
なんかフランスで、あの、暴力が広がっていくっていうと、なんか、はいはいはい、最近そういう映画もあったなとか思って。
そうですね。特にフランスではそういう話題は結構ね、多いでしょうし、うんうん、まあ、注目一つの視点なんだろうなっていう感じですよね。うん。うん、あとは、まあ、展開としては、まあ、最初は、インターン生にパソコンで殴られるっていうね。
うん、
この方から始まるんですけど、あの、これ全然知らずに見てたら、まあ、彼の言動に腹を立てて殴られたのかなってね。うん、そうですね。自分、はい、あの、ヴィンセントもそうやって思ってたわけですけど、
うんうん、
でも、どうやら違うってことが、こう、はい、他の人にも襲われるようになっていてね。
うんうんうん、
で、なんか、わかんないけど、とにかく目を合わせると、どうやら襲われるらしいと、
はい。
で、見えないとこに行くと、それが収まるみたいなね、ことまではわかるっていうね、うん、感じなんですけど、 ただその、明確に目があっただけで全員襲ってくるっていう感じでもなんかなさそう。
そうなんですよね。
ちょっとね、その辺の設定が曖昧な
んです、うん、法則性がわかんないですよね。
うん、だから、うん、まあそれ、あえてなんだと思うんですけど、うん、その、発生条件が明確じゃないんで、やっぱり、いつ起こるかわからないっていうか、いつ襲われるかわかんないみたいなので、うんうん、まあ結構それが最後まで緊張感を生んでるのかなというふうに思いましたね。で、あとはまあ、シーンで言うと、その、子供たちに襲われた時、
うん、
うわ、タイミング悪いみたいなね、はいはい。親がちょうど出てきて、みたいな感じとか、うん、あれもどうしようもないしな、みたいなね。
そうっすね。
感じありましたし、でまあ、当然、それを見た大人は、子供に暴力を振るってるっていうふうにね、まあなるし、
はいはいはい、
悪いことしないのに、実は。
うん、
かわいそうだなっていう、ね。
説明しようがないですもんね。
そうなんですよね。
説明しようだ
って。そうそう。説明したところで何言ってんだこいつってなりますよね、うん。だから、まだ世界的には広がってない状態ですもんね、あれはね、
うん。
うん。で、あとは、まあ途中出てくるのお仏まみれの、戦いみたいなね。
はいはいはい、はい。
文字通り、泥沼の戦いみたいな。
ね、あれはね。浄化槽かなんか故障して。
そうそうそ う, そう。
お物が全部出ちゃってるって、
はい。溢れちゃってるってね、なんか。
そうですよね。
なんかまあ別荘だったみたいですけど、彼の父親のかな、
はい。
うん。なんか、ああいうのよくあるんですかね、その、ちゃんと整備してなくて、みたいなね。
うん。いや、うん、そうでしょうね。なんか直しようがないんでしょうね。ね、
うん。あれは絶対に嫌だなっていうね。
そうですね。
あれは。近年稀に見るひどいシーンだったな、みたいな。
あれ結構、うん、なんか、浄化槽の調子が悪いみたいなのずっと伏線で張ってるから、なんかあんのかなと思ったら、すごいシーンになりました。
それを。
佐藤おじさんが、すごいダメージでプロレスをするっていう。
最悪ですよね。
絵でしたね。
また本当にタイミング悪く、おじさんが来る。っていうね。なんか、郵便配達の人たち、
そんな、
近所の人だったんですね。ですかね、うんうん。今来るなよっていう時にね、来てしまうんですよね。うん、で、あとは、その、まあ、先ほどからちょいちょい言ってますけど、どうやら世界中に徐々に広まっているらしいってことが、はい、まあ結構断片的なニュース映像みたいなの。
そうですね。
とかで、あんまり、そのはっきり出ないんですけど、
うん、
だんだん広がってるんだなっていうことがわかるぐらいの感じで提示されているっていうところですよね。まあ、彼はテレビ見ようと思えば見れるけど、まあそれどころじゃないみたいなね。
そうですね。
ところがあったりとかして。
ネットは見てましたね、ちょいちょい。
はいはいはい。
うん。
そう。それで見てるのが実はその保証っていうなんか謎の怪しい組織みたいなのが、まあ、あれはどこでしたっけ？インターチェンジかなんか。
そうです、そうです。
ね。ホームレスみたいなおじさんに声かけられて、うん、お前もかみたいなこと言われて、
うん、
なんで分かったのかちょっと分かんないんですけど、うん、まあ、そういうのに勧誘されるっていうか、ここだったら、ね、助けてくれるっていうか、その、集まってるぞみたいなね、
はいうん。あれじゃないですか。おじさんの犬が吠えなかったからじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
犬が確か探知機になって
るんですか、ね、そうでしたね。そういう設定がありましたね。
うん。うん、
だからずっと犬を連れて行け、みたいなね。こととかいろいろ教えてもらったりとかして、なんかちょっとあの辺ゲームっぽいなと思って、そういう謎の組織出てくるのとかね。で、まあ各地にシェルターみたいなのがあってっていう感じですね、うんで。そこを目指すんですけど、あれ結局行かなかったっていうか、シェルターは描かれなかったような気がします、
ね。描かれなかったですね。
ですよね、確かね。まあ結局行けなかったみたいな感じですかね。
うん、そうですね。
だから、その、まあなんかそうじゃなくて違う道を行くみたいなね、結末に見えましたけど、なんか川をなんかボートで渡ってるみたいな。
う
ん、
そうですね。マルゴーっていう女の人のなんかおじさんの船かなんか、はいはいはい、
そうですよね。
行きましたね。
なんかまあ誰もいないところに行ったとか、そういうことなのかもしれないですよね。
うん、そうですね。対策が基本だからもう逃げるしかないんですよね。
そうですよね。そうですよね、うんうん。でもなんか最終的にちょっと収まったみたいなニュースって流れ、なかったでしたっけ？なんか治ったというかいうようなことをなんか、どっかで、そう、保証のサイトで言ってたのか。
そうですね。ねでもそれで言うと、ヴィンセントも治ったじゃないですか。ヴィンセントが治って、今度はマルゴがなっちゃって
みたいな。みたいなことですよね。なんか。うん、その辺も、まあ、感染症っぽい感じなんですけど、うねうんまあ、ちょっとよくわからないみたいなね、結局。
そうっす
ね。うん、
なんか そうですね。それもだから、後で僕も言いますけど、なんかいくつかやっぱレイヤーがあるのかなと思います。なんかこう、こういう風にパンデミックっぽくも見える、はいはいはい、なんとかっぽくも見えるみたいなのの、ボタンがありそうだなっていうのは。う
ん、結構それが順応ってなんか、パンデミックのあれをこう、まあ、下敷きしてるみたいには思ったんですけどね、僕も。
うん、そうですね。なんか保証のやつが、あんまよくわかんなかったんですけど、はい、なんか登録するときに、すべての SNS の登録情報を削除しろみたいなこと言われてたじゃないですか。はい、あれのロジックが全然わかんなくて。
僕もよくわかんない。
どういう理由なんだろう。
まあ、なんか、人との関係を立てっていうことなのか、それともその保証っていうのは本当に秘密の組織だから、そこに入るにはこう、まあ、情報漏洩の、
はい、はいはいはい。
ために、みたいな、漏洩しない。
しか入れない
よ、ね。みたいなことなのか、なんかね、なんか余計怪しいんですけどね、あれ、ね。
なんか陰謀論者たちが集まって、そうそうそうなんかこう、なんかその組織に入るために、SNS 削除して孤立させるみたいな、
うん。
口に似てるなと思って、ちょっと。
怪しい。なんかそれは Q アノンとかそういうのをこう意識してるのかもしれないですね。あ、なるほどね。うん。そういうことか。あとは、まあ、その、展開的には、まあ、とにかく、ヴィンセントはひどい目に遭うんですけど、
うん、
あの、まあ、そんな時でも、っていうか、そんな時だからこそなのか、まあ、出会いを求めているっていうね。はい、そういうのが、あ、そういうの入るんだ、みたいなね。なかなかそこの展開は面白かったんですけど、
はい
はい、ただ、やっぱり危険を犯しすぎなんではないかっていうふうに、ちょっと、ね、思いましたね。
思いますね。
うん、まあ人間流されがちだな、みたいなね。はい。はい、その辺はちょっと面白かったですね、なんかね。うん。まあ、あの、まあ、最終的には二人とも無事だったんでね、よかったですよね、はいはいはい。うん。はい。で、まあ、あと気になった点なんですけど、わ、うん、からなかったっていう点もあるんですけど、
はい、
やっぱその、襲われるスイッチの入り方が、いまいちわからなかったし、はいはいはい、まあ、わからなから、わからないから面白いっていうところもね、あるんですけど、
うん。
まあ、結局最後まで、その原因とか何も説明されないまま終わるんで、ちょっともやっとしたら、なってとこもありますよね。うん。あとは、これはないなって思ったのは、あの、スーパーのシーンですね。
はい、ああ。うん。あれですか、説明するって、これ、そうそうそうそう、こういう症状なんだって説明するためのあれですかね。う
ん、なんか、それまで一人ずつ目があって襲われるってことはあったんですけど、うんうん、なんであんな急に全員、てくるんだみたいなね。あれが、うん、よくわかんないですけど、中でどういうことをしたのかわからないですけど。
こっち見ろーとかやったんですよね。
でも、目が合うっていうのとまたね、それだとなんか違う気もするんですけど、なんかヴィンセントを見かけたらみんな追いかけてくるみたいなね、ことなのかわかんないですけど、
うんうん、
まあ、あの、シーンとしてね、面白いんですけど、あれはね。はい、うん、
急にあそこでなんかゾンビ映画っぽくなりましたよね。そうそうそうそう。
しかもね、こう予告で使われててね、あれですからね、そう、スーパーっていうのもありますしね。
スーパーで大群に追いかけられるっていう、もうゾンビ映画の鉄板なんで。
で、車囲まれるっていうね。はい。まあ、それやりたかったんだろうなっていうね。
ですね。
ところはありますけど、うん。
さすがです
ね。あとはそうですね、あの、まあ、ちょっとだけ主人公も原因とかね、その発生条件みたいのを、なんだろう、うん、探ったりはするんですけど、
うん、
もうちょっとあってもいいかなって僕は思って、例えばすぐに僕が思いついたのは、
うん、
サングラスかけたらどうなるかってことですよね。
それね、あのみんな思ってますね。そうそうそう。僕も思いました。
それ、そのシーン一切ないんで。
ないんですよ、うん。誰もサングラスにはチャレンジしないんですよ、ね。
そう。目線だったらそれじゃないのかなって、なんかそれで解決するのではってちょっと思ったりとかね。
だからなんかエクスキューズ欲しかったですよね。なんかサングラスかけても、
うんうん、ダメ。
目が合ってればもうダメだみたいな。なんかね。一回入れてくれるだけでだいぶスッキリするなと思いましたね、
うん。もしくは実は目線とかじゃないのかもしれないとかね。うん。
うん
うん、まあまあ、でもまあ、全体的には僕は面白かったなっていう感じですね。はい。僕は以上です。
あ、ありがとうございます。
は
い、
で、これはまあ、シパルさんに感想を、お話ししていただくんですけど。
はい。
ちょっとディギンシリーズじゃないですけど、シパルさんがなぜこれをやりたいっておっしゃったのかも一緒に聞かせていただけたらと思います。お願いします。
はい。ですね、僕は公開日が金曜日の翌々の日曜日に見に行ったんですけど、
はい。
全く期待してなくて、
お
なんか、本当に超 B 級な予告編だったんで、なんかゾンビ映画っぽい感じなのかなって思ったんです。で、見てて、確かに B 級っぽいんですけど、
うんうん、
最初のオープニングで結構かっこよかったんですよ。オープニングシーンが、なんですかね、ホテルなのか、なんかタワマンなのかわかんないですけど、線がこう並んでて、
はいはいはいはい、あれすごかったですね、なんかね。
そう、グラフィックがバーって CG かなんか出て、なんかパーツが組み上げられてるみたいな感じで、
はいはいはい、
カチャカチャカチャってなったら、それ映ってた CG が、実は、ヴィンセントが建築デザイナーかなんかで、
うんうんうん、
ヴィンセントのパソコンの画面の中身だったっていうところなんですよね。はいはいはいはい、で、音楽もすごく、なんか電子音楽がずっと流れて、結構かっこよくて、あれ B 級っぽい映画なのかなと思ったけど、意外とセンスよりかっこいい感じな映画なのかなと思って。で、実際見てみたら、割と面白かったんですよね。うん、で、面白くって、これは広いものだなと思って、上半期で言うと多分トップ5ぐらいに入るぐらい。
結構ですね。
いや、他にも結構名、なんか5月特にいい映画揃ってたんで、
はいはいはい、
もっと全然いい映画多分あるはずなんですけど、
うん、
個人的には結構、退屈せずに見られるちょうどいい尺といい、
うん、
話の内容も、なんかカジュアルに見ようと思えば見えるし、深く考えようと思えば考えられるみたいなこともそうだし、結構広いものだなっていうところで、皆さんどういうふうに見たんだろうっていうのを聞きたくて、
はいはいはい。
お願いしました。
ありがとうございます。
で、自分もいいとこと、気になったとこを言おうと思うんですけど、
はい、
いいところ、1個目が、やっぱシチュエーションが面白いですよね、うん。で、なんか、トワイライトゾーンなのか、世にも奇妙な物語なのか、わかんないですけど、
ありそうですね、
短編の一個のネタっぽい感じなんですね、
うんうんうん。
で、一応整理すると、ある日突然、他人と目があったら問答無用で襲われるようになります。
うんうん、
その場を立ち去るか、目を合わさず一定時間が経過 しないと解除されない。
うん、
で、加害者たちは、その襲った記憶がない。
うん、
で、犬が、なんか実はその、敵意というか、
うんうん、
襲ってくるのを察知してくれるっていう、
はいはいはい、
謎ロジックがあって、なんで、全部その、なんでしょう、症状が出た人は犬を、連れるみたいな、うんうん、さっき言った保証のメンバーはみんな犬を連れてるみたいなんですけど、うんうん、ヴィンセントもその話を聞いて犬を飼うんですが、
はいはい
っていうのがあります。で、犬の話って実は作品の中で一回出てきてて、
うん、
会社で襲われた時に、なんか精神科医なのかカウンセラーなのかみたいな人に、
はいはいはい、
なんかこういうことがあってっていうのを相談してた時に、なんか犬の例えが出るんですよ。
ほうほう、ああ、そう
ですね。で、犬は、そう、なんで、その、犬同士が喧嘩になる時ってなんでそうなるのかみたいな話で、
うん、
相手の敵意を感じると、襲いかかってくる。敵意とかネガティブな感情が恐怖とかを感じると吠えてくるみたいなことを言っていて、だからもしかするとそういうロジックというか、だからヴィンセントが一番最初にそのなんだろうな、敵その襲われた時って、
はい、
なんかちょっとパワハラめいたことを、
はいはいはい、
インターンの子に言って、うん、なんかちょっと自分でもなんか変なこと言ってたかなと思ってたのかもしれないですけど、
はいはいはい、
で。その思いがあって目を向けてたから、襲われたのかなとか。
なるほどね、はあはあはあ。
で、それ以降も襲われるときって、なんかじーっと相手を見つめて、
うん、
なんか物を言いたげな、なんか襲われたらどうしようなのか、
うんうんうん、
何見てんだみたいなのかわかんないけど、うんうん、こっちがなんか不信感を持って見てると、
うんうん、
襲われてるんじゃないのかなって思ったんですよ。だから、最初、マルゴって女の人は、全く襲ってこないんだけど、
うんうん、
マルゴに対して不信感を覚えたタイミングで襲われたんですよ。だからお父さんは最初から最後まで確か襲ってこなかった記憶があるんですけど、
はいはいはい、
だそれは多分信頼関係があるからなのかなとか、うんうんうんうん、っていうのは思ってました。だからでもそれが合ってるかはわからないですけど。
もう一回見直すとなんか明確になるかもしれないですね、その辺ね。
で、さっきも言ったんですけど、予告編を見たときは、ゾンビものっぽい感じなのかなと思ってたんです。
う
で、見始めた時は、理由も、なんでなるのかの理由も、経路もわかんないから、やっぱウイルスというか、パンデミックの話のメタファーなのかなと思ったんです。
はいはい。
で、その次に、なんかその、不意に暴力にさらされるような、なんかこう、今の社会環境というか、なんだろうな、暴力が世界中溢れてて、なんか急に通り魔にあったりとか、なんかひどい目にあったりとかするみたいな、そういう社会を描いてんのかなって思って、で最終的には、なんか、これ、なんか差別とか分断とか、そういうことを言ってんじゃないのみたいな。だから何の理由もなく、人に虐げられるみたいなことが起こったり、それに理由はないんだよ、みたいな。で、それっておかしいよねみたいな。その不条理を、なんかこう、映画にしたのかなみたいな。なんかいくつか、なんかこう、読み解きができるなと思って、で、いろんなレベルで見ることができたり、なんか意外と奥行きを感じる、ような見方ができたんで、はいはいはい、それはいい映画なんじゃないのかなっていうふうに思いました。
なるほど。
で、なんかいくつか連想した映画があって、
はい、
この、ね、主人公が、なんかよくわかんないけど、やたらひどい目に遭う映画っていうと、棒、
はい、
は恐れている。
あ、そうですね。
思い出したんです
よ。あれはもう最大級にですけどね。
そう、いや、もうずっと嫌な話が続くというか。はいはいはい、嫌な目に遭い続ける、
うんうん
で。でもあっちはちょっとファンタジーっぽかったから、
はいはい、
なんか良かったんですけど、こっちは結構リアルに嫌な感じの、
そうですよね、
話なんで、
うんうんう
ん。あともう一個、ラディウスっていう2017年のカナダ映画で、これね、映画ドットコムのね、あらすじを読むとね、
うん、
重要なネタバレがされてるんですけど、
それは読まない方がいい、
うんうん。でもこれでいいのかな、なんか、ネタバレされてたんですけど、
うん、
なんか、ま、あの、ある人、まあ、これ同じように、ある人は、ある人と一定の距離に近づくと何かが起こってしまうっていう映画で、
うん、
これも連想しましたね。
うん、なるほど。
話的にもなんか同じような、だから人に近づけなくなっていくってい
う
話なんで、同じ展開かなと。はい。1個目は、あの、そのシチュエーションの面白さと思ったより広がりがあって楽しかったです。
うん。
で、2個目が、やっぱりなんかシンプルな話だからかもしれないけど、おとげさんとやっぱ、あの、感想似てて、
はい、
やっぱキャラクター造形すごく良かったなと思ってて、カリム・ルクルーさんもすごくハマり役だったと思うんですけど、うん、なんか最初むちゃくちゃ感じ悪かったんですよ、僕見てて。
うんう
んうん、この人なんか、その、うん、なんだろうな。あれなんか、俺にコーヒー入れてくんないのみたいなこと言ってて、
うんうん、
そうそう、いや、絶対、アウトじゃないですか、
うん。
インターの子にあんなこと言ったらアウトなんで。うん、で、それなんかノートで頭を出されるんですけど、
うん。
で、2個目、次の日に、なんか経理部の人に腕やら手やらをペンで刺される、
うん。
逆にこっちはのちょっと笑けちゃったんですけど、な極端にブサブサ突き刺したんで、ちょっと笑けたんですけど、
ね、
ここまではまだなんか職場の人だから、
はいはいはい、
なんかちょっと嫌な気持ちを、
うんうん、
ね、ピンセントに対して持ってたのかなとか思えるんですけど、なんかこっから後が割となんかこうホームレスの人、まあの食事をしている最中にホームレスの人に急に襲われるとか、
うんうん
うん、あの車が追いかけてくるとか、
うんうんうん、
なんかも
う
全然関係ない人たちが襲ってくるんで、
うん、
なんかだんだんこうなんかちょっとヴィンセントが嫌なやつだからとかじゃないのかなっていう思ったんです。
うんうんうん、
で一瞬かわいそうだなって思うんですけど、
うん、
なんか、そんな中、のんきにマッチングアプリとかやってるんで、
あ、
あんまり同情できなくて、なんなんだよ、こいつって、
うん、
思ったりして。で、しかもなんかその、カリム・ルクルさんがやっぱ絶妙なルックスで、
うん、
僕なんか吉田戦車のいじめてくんっていう漫画を見てたんですけど、
ほうほうほう、
これいじめてくんはちょっと結構、あの、変わった漫画ですけど、うん、見た目が、すごく見てるといじめたくなるような、
うん、
生物兵器みたいなやつなんですけど。
なんか丸っこいやつ、ね。
そう。見るといじめたくなって、はい、叩くと爆発して、巻き添えを食うっていう最悪の兵器なんですけど、そのいじめてくんをちょっと思い出しちゃうぐらいに、なんかちょっと、いじりたくなるような雰囲気があるんですよね。なんかちょっと、マッチョでもないし、ラリでもないし、なんか、ぽにゃっとしてる感じで、なんか、かっこつけてひげ生やしてんのかみたいな感じもあるし。
そうですね。
なんかね、そういう雰囲気が絶妙だったんですよね。
うんうん、
で、あの、なんでしょうね。あ、で、その後、いろいろあって、結局、別荘に逃げる じゃないですか。別荘に、実家移動して別荘に行くんですけど、はいはい、その後、なんか結構、やっぱポジティブで、
うん、
あの、体を鍛えたり、スタンガンを購入したり、なんかネットでなんか、YouTube かなんか見て、護身術みたいなの練習したりとか、
ちょっと面白かったですよね。
なんかこいつ、なんか受け身かと思ったら意外と行動も早いし、ポジティブで、
はいはいはい、
見た目と風采の上がらない感じと違って、すごくポジティブで前向きなやつなんだなっていうのが見えてきて。しかもさっきも言ったんですけど、なんかこんな状況でも女の人と付き合いたいとか、知り合いたいっていうことばっかり考えてて、
はいはいはい、
あの、ホームレスの、ジョアキムだっけ、あの、同じような症状が出てる、あの、最初に、その、なんだっけ、出会った、保証を教えてくれたおじさん、
はいはい、
と会った時にも、あの、なんだろうな、そのシェルターには女の人はいるのかみたいな。
あ、言ってましたね。
ここで聞いてて、女の子のことしか考えてないじゃんと思って。まあ、そう。
まあ、だから独身っぽいっていうところですよね。
そうなんですよ、うん。で、あの、ピザ屋のマルゴと知り合った後も、なんかお店に通ったりとか、うんうん、SNS で素性を調べたら、ちょっと気持ち悪いんですけど、その辺もちょっとリアルというか、
そうですよね、
なんかガンガン攻めてるんですよね。
うん、
なんかこう、めげないというか。
はいはいはい。
で、最初から最後まで、こう一週間、二週間ぐらいはもう経ってると思うんですけど、うん、最初から最後まで、一切友達が出てこないんですよ。
あ、そうですね、確かに。
そう、誰も頼るやつがいないんですよ。そう、
会社の人と、親父と、みたいな感じですよね。
で、会社の人は全然頼る、関係性なかったじゃないですか。で、上司もさ、なんかリモートワークした方がいいよ、みたいな感じで結構、はいはい、そう言われちゃってるし、誰もかばってくれないし。結局頼れるのはパパしかいなくて、友達は一切出てこないんですけど、うんうん、それも含めて、やっぱむちゃくちゃ前向きでタフなやつだなっていう最終的には、思いでした。
うんうんうん、
で、すごい、その最初と最後でだいぶ印象が変わったっていうところも面白かったところですかね。
うんうんうん、
で、僕、メモで、目襲われシーンっていうメモを書いてたんですけど、
はい、
なんかいろいろさ、襲われるシーンがあって、
はいはいはい、
一番最初のなんかその PC で殴られるとか、あのペンで刺されるのもすごかったんですけど、
うんうん、
あの、やっぱね、あの、これも被ったんですけど、おどけいさんがか、あの、おっしゃってた、はい、子供にやっぱ襲われるシーン。
はいはい、
二人がかりのちっちゃい子がもう体にこうぶら下がって噛みついたりとか、引っかいたりとか、けたくったりとかするっていうのが、はい、やっぱすごい印象に残って、
うん、
これもね、あの、別の映画なんですけど、ザ・ブルーとブルード、怒りのメタファーっていう、クローネンバーグの映画を見ました、ね。
はいはいはい、
あの。子供みたいな人たちに襲われるっていうシーンがあるんですけど。はい。で、あと二つ、浄化層の声だめの激闘と、
はい、
あとはスーパーの大群引きずれシーンはやっぱ、目襲われシーンだなと思いました。その三つだったんで、ちょうど、それさ全部言ったと思って、他にもあった。ですね、
うんうん。
で、気になったところは、なんか、あんまりそんなになくて、やっぱサングラスですかね。
はい。
で、僕はラストについては、別にそんなに、これは結論が出ないのが、フランス映画っぽいなっていう。ああ、
なるほど、
うんうん。なんか考えさせる終わり方、
うんうんうん。まあ、
逆にこういう終わらせ方しかないのかなって、
うんうんうん、
なんか話がちっちゃくなっちゃうような気がするんで、うんうん、という感じでしたね。
うんうん、まあ、でもその、そういう深いことを映画に織り込んでるんであれば、
うん、
変な結論みたいのを出さない方がいいですよね。
うんうんうん、
それ出しちゃうとみんな考えないんで、
そうです
ね、わかんなくしといたら、あ、うん、そういうメタファーだったのかな、みたいなことを結局、
そう、
まあ、たどり着けないこともあるんですけど、
なんか結構設定が緩い感じの、あの、サングラスの件もそうですけど、いろいろ緩いなって思うところがあると思うんですけど、
うんうんうん、
逆に僕はなんかそれが不条理なシチュエーションなのかなってことですよね。うんうん、なんか理由がよくわからないことがたくさんあるというか、
はい
はい、そう、なんで始まったかもわかんないし、
うん、
誰、どういう理由で誰か、その、羅漢するのかもわかんないし、
うん、
そのヴィンセントから、その症状がなくなった理由もわかんないじゃないですか。
うんうんうん、まあ、石原さんのおっしゃる通りだったとしたら、その敵意みたいのが、彼の心からなくなったみたいなことに、
あ、
もし、ちょっとそういうふうに僕見てなかったんで全然わかんなかったですけど、もしかしたらそういうのが表現されてたかもしれない、
ね。そうですね。
うん。
なんかその、 わかんないですけど、争いとか、
はいはいはい、
言うべき暴力とか排斥とかのメタファーだとしたら、
うんうん、
みんなが敵を持たないで、ピースフルな気持ちでいる社会であれば、そういうことは起きないよっていう話になるのかなって。うんうん、難しいけど。
はいはいはい、
うん。
確かに最後の、こう、ボートっていうかヨットでどっか行くシーンも結構、なんか、いい雰囲気というか、幸せな雰囲気で終わりますもんね。
そうなんですよね。うん、なんかちょっと女性の描き方はちょっとどうかなっていうのは多分女の人の意見を聞いてみたいですけど、はい、なんか、割となんかすんなり好きになってくれたなとか、うんうん、
まあね。
ちょっと都合が良くないかとは思いましたけど、
ね。確かにね。
そうそうそうそう。まあ、あと、手錠でこう、
うん、
いいのかというのもありますし、
ね、
そう、なんか、キスするたびに手錠をかけなきゃいけないのかみたいな、ね、目が合っちゃうからみたいな、う
ん、やめとけばいいのにって思うんですけどね。あの狭いとこでしかも。
そうですよね。そう、なかなかそんな感じですかね。はい、あと、はい、ワンちゃんが可愛かったですね。
ああ、そうですね。うんうん、
何匹か出てきましたけど、
うんうんうん、
ビンセントの飼ってるスルタン。
あ、そんな名前でしたね。
そう。だからこれもね、名前の由来とか出てこないんですよ、ね。
お
ー。スルタンって、あれ、王様ですよね。
そうですね、確かに、うん。うん。
なんでスルタンなんだろうって。
まあ、ヴィンセントが一応名付けたっていうことなんでしょうけどね、うん。うん。
その辺のセンスもよく。
はいはい。まあ、あとでも、あ、そうか、でも、その、スルタンって、だから、イスラム教の最高権威、
ね、
最高指導者みたいな。
スルタン。あ、そうですよね。
カリフ、あ、違うな。カリフが、なんかスルタンっていう称号を与えるのかな。
うん。
ちょっと、ごめんなさい。詳しくないんで、適当なこと言ってるかもしれないですけど、はい、まあでも、あの、イスラム教の、出てくる名前ですよね。で、そう、それと、なんか、関係あるのかわかんないですけど、まあ、フランス語で、まあ、ヴィンセントはヴァンさんってね、呼ばれてる、
はいはいはいはい、
呼びますけど、もともとそのヴァン、さんってその、バンがワインで、サンが血っていう意味らしいんですけど、だから、その、まあ、キリスト教で言うと、ワインはイエスの血っていうことじゃないですか。だからなんかそういうのにもなんか意味を込めてるのかなと思って、あ、そこ今なんかスルタンっていうのが出てきたんで、その、まあ、片やイスラム教、
うん。
で、ヴィンセントはキリスト教の人みたいなね、はいはいはい、なんかそこが、仲良くしたらいいのにみたいなことなのかなとかね。
おー。
わかんないですよ。まあでも何らかの、うん、意味はつけてんのかなって今、思いましたね。彼女の名前何でしたっけ？
マルゴ？
マルゴ。それはどういう意味？
マルゴ・ラミ。
マルゴ。マルガリータの女性系の短縮系ですか。それにどうかな意味があるのかな、う
ん、なんかわかんないですね。フランス語だとちょっと。そう、だからヴィンセント、僕なんかバンさんで多分途中で行っちゃってたと思うんですけど。
いや。
あの作品内ではバンさんって言ってましたよね。
そうなんですよね。うんうん。なんかまあフランス語ではそっちが正しいっていうか。
うん。
まあバンさんっていうとあの、僕はチタンっていう映画に出てきた。
はいはいはいはい、はい。
消防士のおっさん、バンさんだったなっていうね。あれを思い出しましたけど。
はいはいはい。バンさんって言うとバンさんカッセルが。浮かびますね。これなんか、あと、マーティン・スコセッシのアフターアワーズをイメージしていたって監督がインタビューに言ってたんですけど、これ僕見たことないかもしれない
ですね。ああ、僕もちょっとそれは見たことないんですけど。
ちょっと面白そうな感じですね。てな感じですか。
うん、あ、はい。ありがとうございます。
意外と、やっぱりシンプルな話なんで。
いや、そうですよね。良作な感じしますもんね。
いや、結構、なんでしょうね。100点満点じゃなくて80点満点で80点以上取れてる感じの映画かなっていう気がしました。ハリウッドリメイクでもっとわかりやすい感じになる可能性はあるなと思うんですけど、うんうんうん
うん。ちょっと変な方向に行かないでほしいなっていうのね。この、
う
ん、襲われるっていうところだけ取り出しちゃうとちょっとね。
確かに。
あれですからね。その、結構ね、その、世相を、
うん。
反映してるっていうところはやっぱり大事なところですね、確かにね。
そうですね。うん、多分、サングラスに対するあれはケアしそうな気がしますね。めちゃくちゃ感想でみんな思ってると思うんで。
みんな思ってる。それは、ね、最初に試すみたいなね、ことあるかもしれないですね。
うん、はい。 今日ちょっと言い忘れてたんですけど、
はいはい。あ、そうでした。
前回の時に来てたんですけど、何にも触れられなかったんで、これ。はい。
お、
デストピア映画という意味で。
はい。確かにね。
デッドデッドデーモンズ、はい、デストラクションです。
はい。ありがとうございます。買われたんですね、やっぱり。
はい。T シャツ買いましたよ。
僕も、買おうかな。まだ売ってるかな。
結構、おとけさん押してましたもんね。
いいよ。大好きなんで、ちょっとグッズなんか買っても全然いいなと思ってますけど、ね、
う
ん、
僕も漫画全巻買ったんで、読まないとと思ってます。はい、
僕はあと LINE スタンプとか買っちゃいましたね。
マジですか？
いいですね、僕と、はい、石山さんと松さんと3人で、うん、グループ LINE みたいなのがあるんですけど、そこで、頻繁に使ってます。
なるほど。いやー、いいですね、はい。ちょっと、また、ぜひ、このぐらいのボリュームの映画を話せたら、はい、なんか最近ちょっと大ネタが。
あ、確かにね、そうですよね。うん、
いや、でも関心領域が相当緊張したんで。うん、余計なこと言わないようにしよう。
いえいえ、まあ、あんまり見てる人もいないし、これぐらいの作品だったら文句も別に言われないみたいな。
そうですね。はい。あの、はい、100分前後ぐらいで、
うんうん、
なんかその、ちょっとジャンル映画で SF 的要素あるみたいなのが、一番話して楽しい。
うんうん、いや、そうかもしれないですね。うん、
はい。
ツッコミどころも結構あったりとかしてね。そうそうそう。いいかもしれない
ですね。それも楽しいですね。うんうん、ツッコミどころ話すのもね、うんうん。はい。
はい。ではまた、ぜひ、
はい。
どんな作品でも結構ですので。
わかりました。
はい。また来ていただけたらと思います、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は、またヴィンセントは襲われるについて話しました。ではまた。ありがとうございました。失礼します。